もっと言うならば、私はこの教会において主の使い人として役員として立ちたいか、そして精一杯奉仕したいということを自ら望んで願うということは、これは素晴らしいことだと言っているんです。正しいことだ、良いことだ。そして使い人として精一杯捧げて生涯使徒教会に使いで生きるということは、これは素晴らしいことなんだ、そして豊かな報いが与えられることなんだということをパウロは言っていることから、13節見てください。羊の職をよく務めた者は良い地位を得、良い地位を得、さらにキリストイエスを信じる信仰による大いなる確信を得る。皆さん、少し 私もそうでありますが、考え直さなきゃいけないと思うんですね。監督執事の職を願う、望むことが、それは良いこと、大切なことなんだ、良い仕事を願うことなんだということですね。某の総会で役員選挙を今回2期を終えました。役員選挙いたします。でも聖書の本来のあり方から言うならば、私こそどうぞ私を役員として働かせてくださいって、ね、もうあちらこちら手を張ってですね、立候補があってですね、ちょっと待ってくださいねって言ってですね、教会でみんなでですね、その人を主にあって祈りながらでありますが、聖書の御言葉に従って差しい人かどうかを吟味しましたね。そして、ああこの人はそう、確かに差しと認めて、そしてみんなでその人に手を置いてですね、神の使い人、教会の使い人として立てていく、信頼によって立てていくというね、まさにそのようなあり方こそですね、そのようにしてですね、務めに尽かすあり方こそ、これがね、聖書が本来言ってる役員選挙なんですよ。いかがでしょうか、ね、いや私はちょっとできませんとか、なんとかですね、まあ、いろんなことがあるわけでありますね。皆さん、正直に告白いたしますとね、先の教区総会がありました。教区総会で今年は教区長の改選だった。もう一緒に行った教会代理の方とともに、高橋を当たらんようにはどうしたらいいかと、そんな話をしだしてですね、やっぱ結局ですね、なんか順番かどうか分かりませんけどもですね、勘違いなさった、いやそんなことじゃないですけど、まあかなりの票数でですね、今度は高橋が担うようにというですね、選挙結果でありました。まあ、正直ね、まあちょっと覚悟はしてましたけども、ちょっと重いものがありましたですね。今もそうですけどもね。で、総会に帰るときに天竺川教会の古い役員さんがちらっとニヤッとして、高橋先生かわいそうやな頑張ってね、頑張ってね、なんかわけのわからないような話を励ましなんでしょうけどですね、かわいそうやなとは何ちゅう言い方かと思いましたけど、ね、頑張ってねというようなことだったと思いますけども、そんな声かけてくださいました。いや私自身がですね、全然聖書的でないというです、ね、ことを告白しなきゃなりませんけどね。ああでもそうじゃないぞと、そうじゃないぞということですね。本当に神の国の働き人、私と共に苦しみを共にしてほしいという言葉が出てまいります。キリストの体の欠けたるところを補う手段として、キリストの苦しみの欠けたるを補う手段として、ね、イエス様の十字架の贖いが欠けた、そういうことではないですよ。キリストの体なる教会の中にはさまざまな課題や問題がいつの時代でもあります。そこにメサイア、この選ばれメサイア、キリストの体とされたお互い、 私は一人一人に弱さや課題問題があります。だからいつの時代においても教会には戦いがあります、弱さがあります。だけどその教会の破れ口を批判することは簡単、いろんなことで論じることもすごく簡単、気持ちいい、そして自分の正しさを主張することも本当にこれは私たちの肉にかなっている。だけど黙ってその破れ口に立って繕っていく器だというのがどんなに大切かということ、そしてそれこそキリストの使い人である。私たち一人一人がそこに立つことを私たちに主は命じて出したということですね。私たちは受け止めなきゃならないと思いますですね。そしてその使える技は本当にキリストが見ててくださるし、豊かに天において報いてくださる技なんだ。人生で私生きていろんな苦労がありますよ。だけどもね、しなくてもいい苦労や涙や犠牲もあるんです。天の基準において本当に価値ある労苦が何であるかということなんです。価値ある献身と犠牲がどんなようなものであるかということなんです。私たちは死のためにどうぞ捧げる使い人でありたい。それぞれの持ち場立場にそれぞれの飯に従って良い使い人でありたい、そういう願いが私たちに起こされるようにということをですね、この朝私もそうなんですが心から願いたいものでありますね。もう一度申します。私たちの主にある禄は豊かな報いが約束されている。パウロはその禄を勝ってでも願い出なさいと、それは正しいことなんだとこう言っています。しかしですね、彼らのそのような求めに対しては神の国のことについて分かってないとおっしゃいましたけれども、イエス様は否定していらっしゃらない、ね、だけどもやっぱり彼の求めは大きな間違いがいくつかどうもあったんですね。それをやっぱり主が修正していらっしゃるわけです。一つはですね、彼らが描いている神の国に対する間違いでありますね。何度も申し上げてまいりましたが、彼らの関心はメシアルイエス様によって神の国がもたらされるとき、その彼らの神の国という概念、考え方がですね、彼が考えている神の国というのは、それはかつてのですね、イスラエルの歴史の中で一番国が繁栄したダビデ、ソロモン、あの時代の国が再興されることだった。ローマの植民地から解放される、ユダが政治的に独立し、国の領土を広めですね、そしてあのソロモンの時代のような権力と繁栄というものが、軍事力と経済力を背景にした権力と繁栄というもの、そういう地上王国、イラの国が再現されるということをですね、メシアによって起こされるということ、そのことを願っていた。で、その時に自分たちは高い地位や立場を得たいということだったんですね。ここが間違いですよね。彼はあくまでもこの世の王国、地上王国の実現というものを考えておりました。そしてその王国を実現してくださるメシア君である方がイエス様だと、こういうふうに信じていたわけであります。しかし、イエス様が語っておられる神の国は、そのような地上的な国ではなかったということですね。もしそうならば十字架なんかにかからない。立ち横に神の国の権威を、力を発揮してですね、ローマを打ち破りですね、敵対するこの逆らう者をこの一網打尽にしてですね、神の国をそこに隠したんでしょう。でもそうじゃない。イエス様の神の国ってのはイエス様の十字架という贖いを通して確立される神の国だった、霊的な神の国ですね。ピリピの3章を開いてくださいますか。
見ました。あちこち今日開きますけども。